田先生、先ほど冒頭の方ではご紹介をさせていただいたのですが、昨年がエロシェンコ生誕125周年ということで、記念事業実行委員会が立ち上げられました。事務局長を務めて、この2年間っていうか2年間よりもっと前からですね、このエロシェンコと関わってきて、特にここの事業でさらに掘り下げていって、また改めてその気づいた、確認した、伝えたい、このエロシェンコの魅力とは何でしょうか。
ですね、まず一つやはりこうエロシェンコの行動力っていうんでしょうかね、それが挙げられると思います。それからエロシェンコの、なんて言うんでしょうかね、その行動力の元になっているエネルギーというのはですね、最初にもちょっとお話ししましたが、自分の体で確認をしていきたいというふうなところでですね、非常にこう意志の強いっていうんでしょうかね、そういった部分がエロシェンコを持っているんだなというふうなことを感じました。で、同時にさまざまな楽器を演奏できますから、バイオリンにしろですね、バラライカにしろですね、それから、歌も歌ったり、こういったこともですね、東京盲学校の演奏会の中の記録として残っておるんですが、そういった意味ではですね、大変幅広い、人間だったんではないかなというふうに思います。それはそれだけですね、あちこち出かけた幅広い経験に、基づいているというふうなことですね。私はやはりこのエロシェンコのようにですね、世界各地に出かけていく、それは出かけて、必ずしも出かけていかなくてもいいと思うんですけども、自分の興味ある、分野についてですね、自分の信念に基づいて、調べたりですね、勉強したり、そしていろんな人と、付き合いながらですね、自分の考えをですね、確かなものにしていくという点ではですね、若い人にとっても、あるいは私どものようにですね、高齢者になってもですね、なおかつ学ぶものがエロシェンコの人生の中にあるのではないかなというふうに思います。
エロシェンコは2度日本を訪れました。中村屋の創業者である相馬愛蔵国光夫妻の庇護を受け、多くの文化人たちと交流します。中村屋で提供される料理にボルシチやピロシキが加えられたことは彼の名残となるものです。また鳥居徳次郎、平方達夫、斎藤竹谷由里夫妻、熊谷哲太郎、今関秀夫などといった盲偉人たちにも大きな影響を与えました。お届けしているのは、昨年12月23日に新宿中村屋で開催された第3回エロシェンコを偲ぶ会から、デュオマトリョーシカによるロシアの弦楽器バラライカとギターの演奏です。少し耳を傾けてみましょう。絹糸のようにふさふさとした髪の毛をしたロシアの盲視人や文化人たちが歓談するその空間には、きっとこの調べが奏でられていたことでしょう。来月号でお届けする後編では、エロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会の活動について詳しくご紹介いただきます。どうぞお楽しみに。以上で特集エスペラントの風に乗せて、ロシアの盲視人ワシリー・エロシェンコが日本にもたらしたもの、前編を終わります。